ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。皆さんこんにちは、ラグジュアリートラベラーズひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、何やらひろこさん、ちょっと旅行に行ってきたそうで。
そうなんですよ。昨日の夜ソウルから帰ってきたばっかりで、まだやっと起きたばっかりでっていう感じです。
おはようございます。
おはようございます。いや、今回ね、3泊、まあ3泊といっても、3泊4日、夜便で出て、まあ帰りは午後便で帰ってきたので、まるまる2日以上は、ソウルでね、過ごせた週末だったんですけれども、うん、もうね、だいぶ日も長くなってきて、日本よりも今日が長いのかな。日本だと今7月、まあ6時、7時台だとちょっと、暗くなり始めてるけれども、うん、ソウルだと8時台でやっと暗くなり始めるみたいな感じだったかな。
あ、そうなのね、韓国って。
そうなの。だからね、結構ね、遊べちゃうっていうか、夕方6時半ぐらいかなと思うと、もう7時半みたいな感じで、割と遅くまでね、遊べたりとかして、まあ暑いしね。
韓国も暑いのね。
そう、夏はね、こう、なんていうの、荷物が少なくていいのはいいんだけど、韓国冬はすごく寒いからやっぱりかなり着込むんだけど、まあ、それに比べればね、持っていくものは少ないんだけれども、まあでもやっぱりだいぶ汗かくなっていうね感じで、あと街歩きを楽しんできました。
あ、いいですね。あ、ちなみにね、この週末ね、前の7月のね、今日は14日に収録してるんですけど、あの、東京はこの週末涼しかった。
あ、そうなの？
割と。あの、エアコンいらなかった。
え、そうなんだ。
そうなのよ。
へぇ、もうね、こうなんか世界を巡っているとね、なんていうのかな、異常気象というか、まあ、こう温暖化というか、気象の変化ってすごい肌で感じることができて、実は韓国もね、日中はすごく暑いんだけど、やっぱ夜涼しいのよね。
あー、それは、毎日？
いや、まあ、日によるけれども、日本ってほら蒸し暑いじゃない？暑い日の夜って、やっぱり夜も暑いでしょ？暑い。だけどね、韓国はね、今回そんなことがなくってね。で、この傾向って、なんか割とあるのが、やっぱり、夏が早く終わるというか、季節の進み方としては、結構、まあ、これからね、猛暑になるとは思うんだけれども、うん、割とその日中に集中的に気温が上がることと、なんていうのかな、粛々とその地球のサイクルというか、気候のサイクルが変わってることってあんまり一致がしてない気がしていて、そうそう、だからね、結構ね、今年はまあ短い夏になるかどうかわからないけれども、割とね、季節的には、あ、涼しいのかななんて思ったりはね、してたんだよね。ね、でもこれからね、3連休もありますし、8月になってね、ソウルはやっぱり行く人が多いんじゃないかなということで、今回私4月に行って、7月、3ヶ月ぶりのソウルだったんだけど、今回はね、すっごく日本人が多かった。
もうあれかな、夏休み直前っていう感じで。
夏休みなのか、あと私カジノにね、行くんですけど。
はいはい、そうね、そうね。
カジノの日本人が圧倒的に今までと比べて増えてる。
なんだろう、なんかのブームなのかしら。
でね、若い人が増えてる。
へえ、若いってどんくらい？
もうね、多分20代の男の子たちがグループで来てたりとか、割とね、そういうグループを何組か見かけて、だいたいやっぱりこう、まあ、お金もかかるし、いる人って結構年齢層高いんだけど、なんかちょっと旅し始めてるなっていうのと、まあ、あとね、カジノはやっぱりお金が結構動くので、まあ、そういうところにお金を使える人もいるんだなっていうような感じで、とにかく今回は日本人がすごく多かった。ミョンとかも多かったし、だから、まあ、近いしね、まあ、今、いろいろと、韓国も大変なんだけれども、でもそれでもやっぱり日本の韓国 ブームというかは健在っていう感じで、うん、女子旅も多かったし、うんうん、非常にねみんなあ楽しく旅してるなっていうそんな感覚は持ちながら私も旅してきました。
いいね。韓国だったら本当にひろこさんは何回目ぐらい今回で。
わかんない、数えたことないけど今年は3回目かな。
あそう、うん、
そうでこう頻繁にね行くようになっているとまあなんかこう、うんね、ちょっとトレンドのお店に行ってみようかなとかニューオープンのお店に行ってみようかなとかも思うんだけれども、ソウルって結構広いのよね。だからこう点在的にあここのお店とここのお店行きたいって言っても結構地下鉄で30分とかかかるぐらいな移動の感覚で、まあ多分これはなんだろうな、東京に来て青山のお店でアイスクリーム食べて銀座で買い物してなんか吉祥寺行ってみるみたいなことをやろうとすると結構大変だよみたいな、そう通じるのかもしれないんだけれども、うんうん、なかなかねこうこことここを回りたいというのは結構エリアを決めて回らないと難しいなっていうところもこう街歩きをねしてみて今回はね体験したのね。で今LCC で旅行する人も多いと思うので、はい、手荷物はねそんなにこう増やせないし、うん、あと最終日にこうちょっとね、うん、チェックアウトしてからも夜の便まで遊びたいっていう人もいると思うので、うん、今日はちょっとね荷物のね預け方っていうのを伝授したいと思います、はい、
ああぜひぜひ。私もこの間 LCC で、まあ、国内だけど行って、
うん、
お金払う羽目になった感じですよ。
それは何測ったらオーバーしてたってこと？
オーバーして
た。その場に抜いたりとかしなかったの？
抜けるほどの、じゃなかったから。そういえば、と思ったんだけど、うん、LCC 使ったの初めてかもしれないって思ってね。
ああ、そっか。
今まで ANA とかが多かったから、
うんうん、
まあ海外は、その海外の便とか。
うんうん、
大阪に行くときにジェットスターを使ったんですよ。で意外とさあれさ、すぐ規定を超えるのね。7キロまでっていうのが、
あ、ね、あれ
ハフのチケットだ。ハフのチケットで7キロまでは含まれてたんだけど、
うん、
余裕で7キロ超えてて、
何キロだった？
11キロとか。
あら。
うん。しかもなんか実はね、先日高知に行った時にね、
うん、
それもハフのチケットだったんだけど、
うん、
その時なぜかね、
うん、
免れたの、なんだか分かんないんだけど、今思うと。でも、大阪に行く時は免れずに測ってくださいって言われちゃって、でドキドキしながら測ったら、もうね、7キロのところが11キロだったから、
うん、
5,000円ぐらい払いました。
そうなんだ。
答えなかった。
そう、例えばね、そういう時は、よく見かけるのは、うん、ちょっと横の方に行って、うん、スーツケース開けて、うん、なんかほら引き出して、うん、で、まあ、7キロにして預けてる人はいると思うんだよね。でも私たち基本的に LCC 乗らないし、うん、上級会員だと荷物ってもうほぼ青天井みたいな感じだから、うん、気にしたことがないよね。うんうん、そうそう。だけどやっぱりね、そこ気にしなきゃいけなくて、で7キロの会社もあれば10キロの会社もあるし、うんうん、そうだからね、ちょっとその辺は気をつけてやらないとね、確かにいけなくて、特にお土産買っちゃったりとかするともうかさばるから ね、うん、なので、まあ、バッグを本当布製のバッグとか、私今回ボールチェーンを使ったんだけど、ボール&チェーンっていうね、ペラペラのナイロンバッグがあって、はいはい、それをハンドキャリー、まあ、機内持ち込み用のソフトスーツケースプラスボール&チェーンで、ボール&チェーンの方にもう重たいもの、ガジェット系とかパソコンとかをガンと入れて、で測るやつはまあ7キロっていう感じ、7キロじゃなかったけど、まあ、そういう感じでね、帰りはエアジャパンで帰ってきたのでね、やったんですけれども、そうそう、荷物はね結構キロ数はね見といた方がいいのと、あと今言ったようにチェックする時もあればしない時もあるんだよね。
そう、あれは何、一体どういうこと。
わかんない。だからまあ、 著しくこう機内持ち込みのサイズを超えちゃうと、
うん、
まあね、それは持ち込みが不可っていうことになるけど、まあ、実際にそれがね、うん、7キロだろうと8キロだろうとっていうところがあんまり関係ない。正直、うん、エアジャパンの院長のカウンターでは、うん、あの一応まあ乗せるよ、あの乗せて私も 9.5 って出たんだけど、うん、でもそれでもプッとタグをつけてそれで終わりだったのね、だからまああんまり細かくは言われなかったんだけど、
うん、
やっぱりね言われちゃったりとかするとね、あの、うん、そこで抜かなきゃいけないとかあるしね、うん、あと液体とかもね、機内持ち込みだったら液体100ミリ以上ダメだから、私も今回オリーブヤングでなんかあの、うん、パック買おうかなと思ったんだけど、これ機内持ち込みできないよって言われて、あ、そっか、今日今回バッグ預けないからこれ買ったら没収されると思って買うとやめたりとか、
うん、
そうそう、そういうところちょっと気をつけて運ばないといけないよね、
うん、そうなのよ、それはねちょっとノーチェックだった今まで LCC、ね、そういえばあんま使ったことなかったなって思って、
うん、でもねやっぱ7キロとかになっちゃうとスーツケース自体の重さが2キロぐらいあると思うので、正味5キロっていうことになっちゃうでしょ、
そう
なので、まあ、そうやって考えるとなんかちょっとね、あのナイロンバッグのリュックとか、うん、あのやっぱキャリーがついてる方が楽だけど、うん、ちょっとねその辺も考えてラゲージ選びもしないと、うん、なんかあの側だけでそれだけ取られちゃうっていうのもねちょっとね
いや本当に思った、なんかいつも使ってるキャリーケースがあるんだけど小型のね、うんうん、そうこれが重いんだって思ってね
そうなのでね、結構ソフトラゲッジがおすすめかなとは思ったりするんだけど、まあでもやっぱり例えばねチェックアウトをしてそのままね引っ張ってちょっとどっか行きたいなとか、うん、まあぐるぐる街を散策するのにずっとスーツケースは持ってられないけど、うん、お店2軒ぐらい回ってからで飛行場行きたいなみたいな時もあると思うので、うん、まあやっぱりキャリーはついてる軽いものでも壊れてもいいものとか、うん、あとはそうやって7キロ超えちゃった時に、うん、ちょっとねあのさっきのボールチェーンみたいなもうほんとペラペラのバッグでもいいから、まあ、ちょっと荷物をあの抜いてそっちにねあの2つ目、要するに1個は機内持ち込みできて、
うん、
ハンドバッグは OK じゃない、そのハンドバッグが別にトートだろうがビッグトートだろうがいいわけで、うん、そしたらなんか斜め掛けのポシェットにお財布と携帯とパスポート入れて、うん、でそのソフトラゲージというか、まあ、ビッグトートにがっつり入れとくみたいな感じでもそっちはあのキロ数問われないから、
うんうんうんうん、
ちゃんと7キロとか10キロとかのルールは守りつつ、うん、まあ手荷物2個プラスポシェットみたいな感じで、うんうん、LCC に乗る方はそんな感じでね旅をしてもらえるといいかなとは思うんですよね。
うん、私の時に合計で70だったよ、その箱の。
あ、そうなんだ、厳しいね、ジェットスター厳しいんだね。
うん、あ、そっか、LCC によっていろいろ規定があるのね。
そうそう、LCC によって違うの。例えばソウルだと T-WAY っていう会社があるんだけど、T-WAY はね10キロまでなんだよね。
うんうんうん、うん。
そうで行きは10キロの T-WAY に乗って帰りはなんかね7キロのところで帰るっていうのもねちょっと厳しいから、
厳しいね、
そう結構ね、うん、その辺はチェックなんですよね。そうそう、でもまあそういうのも楽しいし、みんなあのよく工夫してるから、あのみんなの旅の姿を見てるとね、あ、なんか上手に考えてるななんて思いながら見てたんですけど、今回もう一つねご紹介したいのは、うんうん、私がね使っているバウンスっていうサービスがあるんです。
はいはい、
バウンス。でこのバウンスはどんなものかっていうと、あの荷物をね預けることができるサービスになっていて、
うん、
今ってなんかこうほらテロのこととか、まあ、コロナの後とか空港の荷物の預かり所みたいなところも閉鎖されちゃったりとかしてて、まあ、空港はそれこそあのスーツケース預かってくれるところはあるけど、街中でどっか預けたいっていう時ってほぼないから、まあ、しょうがなくチェックアウトをしたホテルに、まあ、預けて、またホテルに夕方とか午後取りに来て、そこからまた空港に行くとかっていう風にやると思うんだけど、このバウンスはね、アプリで、うん、で、レストランとかね、
はい、
郵便局とか、あとホテルもやってるんだけれども、が、あの、私たち荷物預かりますよっていうような形で、アプリにもうマップの上にバーッと点在してあるのね。
うん、
で、今回、ソンスっていう、ちょっと最近流行っているエリアがあって、うん、ソンスに行ってから空港に行きたかったから、
うん、
で、 泊まってたのがシンラホテルだったので、ナムサンタワーの近くだったので、うん、もうあのソンスまで荷物をチェックアウトして行って、でソンスのね駅にそのバウンスっていうのに登録してるレストランがあって、そのレストランに荷物を預けて、でもずっと街歩きをして帰りそれを取って、そこから空港に行くみたいな感じだったのね。でこれアプリだから自分で行きたい場所とか自分の行きたいエリアの地図を探して、でそこの、お店を調べると、まあ、それがスーパーマーケットだったりホテルのフロントだったりカフェだったりするんだけど、そこに何時から何時まで預けますっていうのを予約をしていって、もう行ったら QR コードを見せたら、私の場合はレストランだったのでレストランのお兄さんがレストランのレジの後ろに私のバッグを置いて二つ預かってくれたのね。一個が、ソウルは700円だったかな。だから二つで1400円ぐらいで、うん。まあ、一日預かってもらっても、数時間でも金額は変わらないんだけれども、預けることができたんだよね。このシステムすごい便利なのが、世界中で使えるっていうことなの。ソウルだけのサービスじゃなくて、もう全世界どこでもできて、この間は私は9月にナパパレーに行った時も、使ったし、ヨーロッパとかでもね全然あるね。
へえ、知らなかった。バウンス、
そうこれね、ほんと便利で、
うん、
やっぱりこう短い2泊3日とか3泊4日の旅の時に、一度ホテルに戻るとかって時間的にも、まあお金的にも、特にソウルは結構なんて言うんだろう、道も混むし、まあ、電車も結構ね、その街が広いということでかかってしまうので、なのでバウンスがあるともうちょっとね、荷物を持って出かけて、出かけた先のエリアで預けといてってことができる。これで東京にもあるんですよ。
東京ではどういうところで預かってくれるの？
東京もいろんなところで預かってくれて、カフェもあるし、それこそ、カフェとか、お店が多いかな、店舗もね。そう。で、例えば出張で来た時に、ミーティングに行く前に、ここで荷物を預けて、そこから行きたいとか、チェックインをするホテルに入るのも夜でいいけど、日中いろいろ動きたいみたいな時に、バウンスで預けとくっていうのもできるので、ね、バウンスはぜひぜひね、皆さんね、アプリを入れるだけで使えるので、活用していただくと本当に便利。まあ、なんだろう、私この番組でもなんかこう配車のね、ライドシェアのアプリの話とかいろいろね、言うけれども、やっぱ世の中でこうアプリができるのと、これって隙間ビジネスだと思うんだよね。
本当、
でお店もね、すっごい素敵で、あ、ここに今度来たらなんかピンスっていうあのかき氷、食べたいなとか、このお店を知ってると何かあった時にここで食事もできるかなみたいな感じになるので、お店としては宣伝効果もあると思うんだよね。そう、ぜひぜひバウンス、B はあの、なんだろう、ボストンの B から始まるね、バウンスっていうあのサイトアプリなので、ぜひぜひね、皆さんチェックして、これから、まあ、ソウルだけじゃなくても夏休みどこかにね行く時があると思うので、調べてみて使ってみてください。
知らないサービスがまた1個出ました。
これね本当に便利。あの旅の、なんだろうな、上級者じゃないけど、でもまあホテルに預けるかとかじゃなくてね、できるので、ぜひぜひもっとみんなフットワーク軽く旅していただけたら楽しいなと。
ね、本当ね、確かにその、まあ、例えば出張先とかで、わ、ホテルに預けたいんだけど、でもまたここに戻ってくるのもななんて時あるもんね。
あるあるね。
それはそれは、ちょっとこういうサービスもね、上手に利用していただきながら旅を楽しみましょう。
はい、短い2泊3日のソウル旅もね、これで楽しくなると思うので、ぜひぜひ皆さんもいろんな街に行ってみてください。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。